今週は補鉄治療の重要性をテーマに掲げておりますけれども、まあ、先生そもそもその前に噛むことというのはいろいろとこういいことがあると聞いておりますが、ここでその効用について改めて教えていただけますか。
はい、噛むことというのは非常に簡単なことではありますけれども、実際に歯がなくなってしまうと当たり前のことができなくなったりすることもあります。そして普段我々噛むことによってどんなことが起きているかということなんですけれども、当然ですけれども食事をしているわけですね。最初に噛むことで食物を噛み砕いて食道へと流し込んでいるわけですけれども、
はい、
この噛むことによって栄養はもちろんそれで摂取できるわけですが、それだけではなくてですね、いろんなことが体の中で、いいこと、悪いことはほとんどないと思いますけど、いろんなことが起きています。例えばですね、最近いろんなことで注目されていますけれども、脳の活性化、それから認知症というような病気のこともありますけれども、我々の講座で小林准教授がですね中心になって調べている研究ではですね、ファンクショナル MRI ですね、それを使った研究で歯がある人たちに比べて歯のない方たちは脳の血流量が下がってきているということが明らかになっています。他にもですね、認知症のリスクとして歯のない人の方が認知症になる可能性が高い、認知症になっている方の人数が多いというような報告も一つ二つ出てきております。
素晴らしいですね。さあ、その他どういった効用がありますでしょうか。
そうですね、食事は生きる楽しみだというふうに言われる患者さんもたくさんいらっしゃいますけれども、ある歯科用品のメーカーが調べた内容によりますと、歯が丈夫だったら人生最後に食べたいというのは厚切りのステーキだというようなアンケートの結果が出たりですねしっかり噛みたいという希望、それが生きる楽しみにつながっているというのは我々人類全体に対する、一つの我々歯科医師が与えられた命題というような形になるんでしょうか。
そうですね、生きる楽しみということはありますね。
はい、それからあとまた治療と言ってもいいのかもしれないですけど、寝たきりの方がですね、入れ歯を入れてあげたり歯をきちんと直してあげることによって歩けるようになったりとか、この因果関係ははっきりしませんけれども、そういった症例がいくつも、あるということが報告されております。それからこれは最近やっぱりその脳科学とかいろんなことが言われてますけれども、動物を用いた実験ではですね、ネズミですね、ラットの実験でラットに迷路を走らせてみると、迷路を通過する時間がですね、歯のないラットよりは歯のあるラットの方が早いというような報告も、以前からあります。ですから噛むことによっていろんな効用が体の中に現れてきているというような症例が一つ一つあります。ただそれが全員ですね、誰しもがそういったことが起きているかどうかということがまだはっきりしないんで、研究を我々も続けております。
ちなみになんですが、その噛むことの効用についていろいろ教えていただきましたが、自分の歯である前提ですか、入れ歯でも同じ効果が得られるんですか。
はい、例えば先ほどのファンクショナル MRI の実験では、自分の歯である方が入れ歯で治した時よりも血流量は高いということが証明されてますので、やはり自分の歯が一番いいんじゃないかというふうに私も考えております。
なるほど、ではその逆をいきます。歯を失うという事態が起きた場合、体にどのような影響があるんでしょうか。
はい、歯がなくなる原因はいろいろありますけれども、歯周病であったり虫歯であったり、または怪我ですね、事故とかで歯をなくしてしまう方がいらっしゃいますけれども、歯がなくなるとですね、まず顎の筋肉のバランスがおかしくなりますので、例えばですけど右の歯がない方は左ばっかりで噛んでますね、左側の顎の筋肉が太くなってきます。そうすると左側のほっぺが、歯のある方のほっぺが膨らんできて、歯のない方のほっぺがこけてくる、そういった形で顔のバランスが崩れてくるかと思います。続いてですね、その筋肉のアンバランスが続くと顎の関節が痛くなったり、顎の関節、耳の前とか、それからこめかみのあたりですね、この辺が痛くなったり、または偏頭痛がしたりですね、さらにそれがひどくなると肩こりがあったりとか、全身の方に不調が出てきます。これひどい方だとそれが精神的にも影響を受けて、なんか塞ぎがちになったりですね、また前歯をなくすとやっぱり人前でお話ししたりとか笑ったりすることできないんで、塞ぎがちになったり引きこもりがちになったりということがあるようです。
なるほど、 つい例えば左の歯を失ったとしても右側の歯があるからこっちで噛めばいいやという感じで治療を怠っているという場合もありますけれども、そうなるともうバランスが崩れてきていろいろなところに不調をきたしてくるということなんですね。
はい、そうですね、その通りです。
怖いですね。まあ、認知症ですとかこう寝たきり、そのあたりはどうなんですか？
そうですね、まだこれは疫学的な調査がいくつか行われてて、まあ、関係があるであろうというような報告があるわけですけれども、その因果関係についてはまだはっきりしておりませんので、まだまだ、いろんな病院研究所で、調査を続けております。
では歯がないことによって例えば学習の記憶力が衰退するとかそういうことというのはないんですか？
はい、先ほどお話しました動物の実験ではそういったことが明らかになっておりますけれども、人ではなかなかそこが個人差もありますし、簡単に環境を一つに揃えることができないんで、まだ明らかにはなっておりませんけれども、やはり歯のないことのストレスで余計な、気をそちらに散らしてしまったりですね、集中できなかったりということがあるかと思います。それからまあ学習に限らずですね、スポーツ選手等で本来あるべき力を 100% 発揮しなきゃいけないようなケースであっても、歯がないことによってそれが 100% にならないと、体の一部にやはり欠陥があれば本来まあ100分の1秒1000分の1秒を争うような競技ですから、わずかな体の欠陥がそういった記録に影響してくるということがあるようです。
近藤先生はオリンピックの委員会の委員のお一人でもいらっしゃるということで、はい、まあ、スポーツ選手の皆さんの歯を見ることも多いですよね。はい、まあ、ほとんどの歯が整っていてその一本が欠けただけで 100% の力は出なくなってしまうという、はい、
そうですね、全ての選手に言えるわけではないですけれども、やはり選手との話の中で、まあ、ここがちょっとおかしいんですけれども、一本歯がおかしいんですけれども、まあ、そうすると少しまあ、足の付け根のあたりがちょっと詰まるような感じがする。でバランスを取ってあげるとそういった詰まりが取れたと、まあ、ちょっと意味が取りにくいわけですけれども、我々が感じている以上に非常に繊細な感覚でスポーツをしているということの表れだと思いますけれども、やはり我々が非常に気を使って歯の噛み合わせを調整してあげないと体に不調が出るというようなことを訴える選手も時にいます。
なるほど。さあそして先生、続いての質問なんですが、入れ歯やインプラントなどの治療を行った場合、こちらは体に影響はいかがなものなんでしょうか？
そうですね、これも歯のない状態から歯があった時の状態に戻してあげることによって、先ほどお話ししたような顎の痛みとかですね、それから片頭痛であったり肩のこり、そういったものが取れたというような患者さんもたくさんいらっしゃいます。ただし、まあ、それ以上に患者さんがまず治療にいらっしゃるのは歯が痛かったり歯がなくて美味しいものが食べられないということが、ほとんどですから、入れ歯またはインプラントで治療してあげた後、まあ、何でも食べられるようになったと、今までたくあんは食べられなかったけどやっとこれで普通の食事ができるようになりましたと、そういうふうに喜んでくださるのが、まあ、我々も一番嬉しいですね。
はい、